やめごくヤクザやめていただきます。キラリーンって大島優子扮する長光爆臭の黒いロングスカートの中の赤いものがちらっと見えるたびにね。つまりいわゆるセクシーショットに合わせて絶妙なる効果音が。で、まあこのあたりもね、いかにも堤幸彦演出、うん、シリアスなだけのドラマではね、絶対にありえない、まさしくコメディテイストならではの音付けなわけで、うん、まあマニアにとってはたまらないところね。で、さらにこの前はね、なんと貞子らしきものまで登場してたけど、最も恐れ入ったのはね、あのムル緊張ネタをね、まだ引っ張っていたこと、うん、そのあたり公式サイトの現場リポート一筆書かせていただきますによると、第9話では佐野がムルキンチョの捕獲に成功、見事料理が完成しました。ムルキンチョを料理する場面ではガチャガチャしながらやってますアピールする感じに、基本は中華鍋と正面を見ながらセリフを、私の日課でございましょのところだけかけるを見てと勝地さんに堤監督から指示が。さらにマヤ文明のおもてなしで手を動かして、でかけるさんその手を掴んで、そして佐野は掴まれた手を両手で握って顔を近づけて、さらに左手にはムルキンチョの甲羅を持って、などなど次々と堤監督の細かな演出があり、北村さんと勝地さんは本番直前まで二人で自主練習したり、個別にセリフをつぶやいたりして、二人の空気感を大切に演じられていました。堤監督のアイデアあふれる演出に、うわぁ、汗かいてきたと追い込まれながらも楽しそうに演じていた勝地さん。それにしても、パーテーション越しに話す二人がなんだか怪しかったですね。続いては、ムルキンチョを食す部分。スタッフが用意したムルキンチョ料理とかけるが買ってきた牛丼が並べられ、応接テーブルは二人なのにパーティー状態。中央に飾られたお猿のろうそくはマヤ文明の神様という設定だそうです。皆さん気づきました？オンエアでは残念ながらカットされていたのですが、佐野が命に感謝でございますとお猿に向かって敬っていました。ふん、なるほどね。そしてそんなゆるいシーンとは対極だったのが、あの本格的な盾、うん、キラリーンが高まりすぎる緊張感を緩和してくれてもいたんだけど、とにかくすごかったし、なんと言っても大島優子も頑張った、うん、ということで、これまた現場リポートによると、さて第9話の長いアクションシーン、今回は日本刀を使うためアクション監督の諸梶さんが素早くてかっこいい盾のアイデアをたくさん出してくださり、一つ一つ動きを覚えていく大島さん、堤監督から初回を思い出してシュシュと言いながら切ってくださいとリクエストがあり、長い長い立ち回りを覚えて再現し、シュと声を出し、戦う息遣い、攻撃された時のうめき声など、同時に様々なことを行いながら立ち回る大島さん。徐々に息が上がってくるから、最後の方は声を出さないと戦えない感じに、刀は大きく振って、など、堤監督や諸梶さんからの細かな指示に対応しながら、一連のアクションを撮影していきました。かけるが、どんな技使ってんねん、死んでへんのやろ、と言っていましたが、峰打ちで相手を次々と倒していく爆臭に見とれてしまった方も多いのではないでしょうか。続いて水田と立花のシーン。銃で撃たれそうになった水田を助けたのは立花勲でしたね。遠藤さんと堤監督は立花のかばい方を事前に相談されていて、抱きしめることになったのですが、抱きしめられながら立花に、お前は俺の子供だからだよと言われた水田の顔が子供のように穏やかでしたね。迫力ある二人の涙に現場は緊張高く静かでした。まあね、これほど感動的なシーンが用意されてるとはまさに想定外だったんだけど、それより何より大どんでん返しだったのが、爆臭が遠藤憲一演じる立花勲の実の娘ではなかったこと。うん、しかもね、仇どころか命の恩人だったとは、うん、果たしてね、北村和樹演じる三ヶ島かけるの お前の足抜け俺が引き受けたる。爆臭は憎しみを捨て切ることができるのかどうかね。ということで、やめ獄ヤクザやめていただきます。もういよいよ最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。